本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書24章28節から35節です。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ時刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。アーメン。ヨハネの福音書9章には、イエス様が弟子たちと共に道を歩かれている途中に、生まれながらの盲人に会われた話が出てきます。弟子たちは、その人の人生は意味がないと考えました。いえ、彼の人生は神様に罰を受けていると考えていました。それで弟子たちはイエス様に尋ねました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？韓国のことわざに、恵んではやらずに瓢箪だけ壊すという言葉がありますが、弟子たちのこの言葉は、恵んではやらずに瓢箪まで壊す行為と同じです。いえ、それよりももっとひどいことです。弟子たちは目が見えない人を恵むどころか、その人は罪人だと決めつけましたし、さらには彼の両親まで罪人だと決めつけたも同然です。しかしイエス様は弟子たちが見ていたのとは違う視線で、その視覚障害者を見ておられました。ヨハネの福音書9章3節です。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。イエス様は、この人が見ることができないのは決して罪の結果ではありません。この人は決して神様に呪われたわけではありません。この人が見ることができないことを通しても、神様が行われとされていることが現れます。と断言されました。ある人の姿や、その人が瀕した状況を見て、それが罪の結果であるとか、神様の呪いであると考えることと、神様の御業が現れるためだとか、神様の栄光が現れるためだと考えることは、全く違う結果を迎えることになります。イエス様が生まれながらの盲人を、弟子たちや他の人たちの視線とは違う視線でご覧になられたのは、まさにその人を創造された御子の神であられたからです。また、創造主であられ、光であられるイエス様が、その人と現在形で共におられたからです。ですから、いつでも私たちを創造された主が、今私たちと共におられると意識すれば、私たちが私たちの人生を見る視線も完全に変わることでしょう。イエス様は地面に椿をして、その椿で泥を作られた後、その泥を彼の目に塗り、このように仰せられました。ヨハネの 9章7節です。言って白アーム、 訳して言えば、使わされたもの、で、の池で洗いなさい。そこで、彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。エルサレムの塔門の外側に、キデロンの川があって、そこにギホンの谷がありました。そこから水が流れ出て最後に溜まる場所がシロアムの池でした。ギホンの谷からシロアムの池までは533メートルも離れています。目が見えない人が一人でそこに行くには遠い距離です。イエス様がなぜそのように仰せられたのかはわかりません。イエス様はやはり目が見えなかったバルテマイを治してくださるとき、彼に何を望んでいるのかと尋ねられ、彼が目が見えるようになることですと答えると見えるようにしてくださいました。ところが、この視覚障害者は白髪で目を洗った後に目が見えるようになりました。一つ確かなことは、彼の目に泥が塗られたのは誰かが塗ってくれたからです。視覚障害者は一般人よりもはるかに感覚が敏感です。ですから彼は自分の目に泥を塗ってくださった見てをとてもはっきりと感じ取ったことでしょう。また彼がイエス様の御言葉に従ってシロアムに行く前までは見ることができませんでした。イエス様が現在形で彼と共におられたのに、彼はイエス様を見ることができませんでした。しかし、シロアムで目を洗った後には目を開けて戻ってきました。その開いた目で自分と共におられるイエス様をはっきりと、そして感激的に見ることになりました。古典小説、シムチョン伝で、目が見えなかったシムハッキューが米と交換する条件で生贄となり、海に投げ込まれた娘、チョンの親孝行により目が見えるようになって、娘を見る場面は思い浮かべただけで涙が出ますが、生まれながらの盲人だった人が目を開けて自分の目でイエス・キリストを見たのですから、どれだけ感激的だったことでしょうか。しかしこのような感激的な出来事を見ても、感激的に受け入れず、霊障的に反応して、裁きの目で見ていた人たちがいました。彼らはパリサイ人たちでした。その出来事があったのは安息日だったので、安息日にそのように働かれたイエス様は安息日の法律を破った罪人だと詰め寄りました。それでパリサイ人たちは目を開けた人に二度もあなたの目はどのようにして開いたんですかと尋ね、彼は同じくあの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのですと答えました。すると、パリサイ人たちは神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだと言って、イエス様を裁くことに同意しろと強要しました。完全に結論ありきで答えは決まっているから答えろでした。しかし、目が見えるようになった人ははっきりと答えました。ヨハネの福音書9章25節です。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。この人は文字通り初めて世界を見ています。それは目が見える私たちが日常でいつも見ていたものではありませんでした。イエス様が彼の目を開けてくださったとき、彼は過去の彼ではありませんでした。彼が目を開けたことで暗闇に満ちていた以前の人生から今は明るい人生を生きられるようになりました。 彼が先に目を開けてほしいと要請しなかったのに、自分の目を開けてくださった主の恵みを忘れなければ、彼が目を開けた後には、以前の人生よりもっと意味がある、価値のある人生、もっと新しい人生を生きることになることは自明であります。今日の本文も、蘇られたイエス様がエマオという村に向かっている二人、クレオパともう一人の人の目を開けてくださったことについて明かししています。その二人はイエス様が行いにも言葉にも力のある預言者で、イスラエルをあがなってくださる方であられると固く信じていたのに、十字架で死を迎えられる前に逆転ゴールを入れられず、逆転ホームランを打たれなかったと、暗い顔つきでエマオという村に向かっていました。マクダラのマリアをはじめ、女たちが空の墓と御使いを見たという証言と、ペテロとヨハネが空の墓を見たという証言は、その二人には何の影響も与えませんでした。彼らはエマオに向かう道中、ずっとイエス様について激しく討論しましたが、その内容はイエス様の御言葉とその御言葉通りに蘇られたイエス様についてではなく、虚しく死を迎えられたイエス様についてでした。蘇られたイエス様は彼らと同行しておられましたが、彼らにとってイエス様は過去形であり、三人称でした。本日の聖句の28節と29節です。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。ついにエマ村に到着しました。しかし同行されたイエス様は歩みを止められず、その道をずっと先に進まれようとされました。すると二人は一緒に家に行こうとイエス様に無理に願い出ました。無理に願うの文字的な意味は、力を使って相手を説得するです。少し噛み砕いて説明すると、相手の気持ちは考えずに、相手の腕を引っ張って家に引っ張っていくということです。初めて会った人に、実際はそうではありませんでしたが、二人の意識では初めての人です。あれほど強く願い出て家に連れて行くことは簡単なことではありません。例えば、私が半岩の近くで散歩をしていて、そこにいる数人の人たちに福音を伝えているときに、ある人がイエス・キリストを自分の救い主として受け入れたと仮定してみましょう。だからといって、その人が闇雲に私を自分の家に連れて行こうとはしないでしょう。また、私は先約があって、他のところに行かないといけませんと言ったにもかかわらず、半ば反強制的に頼み込んで、お願いですから私の家で一夜だけでも泊まってくださいという人はほとんどいないでしょう。もし本当にそうする人がいるとしたら、その人の心に何か特別なことが起きて、相手に強く惹かれる何かがあったのでしょう。イエス様は二人と共に家に入って食事を共にされました。30節です。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。この場面は私たちに全く初めてではありません。イエス様は交渉外を送られるとき、押し寄せる人たちのせいで静かな場所で休まれる時間もないほどでした。イエス様は彼らに 神の御国について伝えられ、身と心、魂の病んだ人を治してくださいました。イエス様がガリラエ湖の北東部にあるベツサイダでお働きを行われたとき、日が暮れていましたが、お働きが終わる気配がありませんでした。十二弟子はイエス様にこの群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言いました。しかしイエス様はあなた方で何か食べるものをあげなさい、と仰せられました。それはあなた方でをとても強調して仰せられた御言葉でした。つまり、ここに集まっている人たちの食事を解決してあげるべき人たちは、まさにあなた方だ、とおっしゃっておられるのです。しかし、そこに集まっている人たちは、女たちと子供たちを除いて、5000人にも上りました。それで弟子たちは、私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食べ物を買うのでしょうか、と言いました。しかしイエス様は弟子たちに命じて、人々を50人ずつ組にして座らせた後、このようにされました。ルカの福音書、9章16節と17節です。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。イエス様は5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて祝福された後に裂いて弟子たちに与え、人々に配るように仰せられました。弟子たちはイエス様が裂いてくださったパンと魚を配るのにとても忙しかったことでしょう。そのように配った食べ物で荒野にいた人たち全員が満腹になるほど食べたのに、残ったパン切れは12カゴもありました。イエス様が5つのパンと2匹の魚の奇跡を行われた時期が、イエス様の交渉外において2番目の杉越が近づいてる来る頃でした。イエス様は杉越の子羊として亡くなりました。ですから、5つのパンと2匹の魚の出来事は、イエス様がパンと魚を裂いてくださることではなく、まさにご自身を裂いてくださることを象徴しているのです。またイエス様は囚われた日の夕方に弟子たちと共にこの地での最後の晩餐を行われました。その場面をこのように伝えています。ルカの福音書22章19節と20節です。それからパンを取り、感謝を捧げてから、最低弟子たちに与えて割れた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして割れた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この時も同じくパンを取って感謝の祈り、祝福を捧げられた後に裂いて弟子たちに与えられました。ですから5つのパンと2匹の魚の時と最後の晩餐の時は同じで、今の表現で言うと聖餐式でした。それで30節にあるパンを取る、祝福する、裂く、渡すの4つの動詞の表現は、5つのパンと2匹の魚の時と最後の晩餐の時、今日の本文の状況で同じく使われた単語です。ですから、イエス様が二人と共にされた食卓は、ただの普通の食事ではなく、聖餐式だったのです。それはわずか3日前にあった弟子たちと共にされた最後の晩餐を思い浮かばせる媒体であり、二人の目を開けてくれた出来事でした。 もちろんこの二人、クレオパと、もう一人は最後の晩餐には参加はしませんでしたが、弟子たちからイエス様との晩餐について聞いたことでしょう。31節はこのように明かししています。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。この31節は2つの単語を強調しています。最初は目です。ルカはこの2人が霊的な無知の中にいたのに、そこで悟りを得たということを強調しています。以前に彼らは見ることができない視覚障害者ではありませんでした。しかし、霊的には光の全くない漆黒のような暗闇の中にいて、何も見ることができませんでした。この31節で2番目に強調している部分は、彼らの目が開かれ、で、開かれるという単語です。開かれるは開いたという意味です。そしてこの動詞は能動態ではなく受動態で書かれてあります。つまり、この二人は自ら自分たちの目を開けたわけではなく、主が開けてくださったのです。初頭でお話しした生まれながらの盲人が目を開けて見ることができたのは、彼がありったけの力を振り絞って目に力を入れたからではありません。もしくは彼に特別な身体復元能力があって見えない目が見える目になったからでもありません。彼はイエス様が地面に唾をして泥を作られた後、その泥を彼の目に塗ってくださるまでイエス様がおられることも知りませんでした。イエス様が彼の目に泥を塗ってくださるとき、主にある創造のお力が彼に臨み、彼はようやく見ることができました。この視覚障害者やエマに向かう二人だけではありませんでした。私たちも同じです。エペソの1、エペソ1章17節から19節です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たちが神様を知ったことと、私たちの心の目が見えるようになったことは、私たちの聡明さや善によるものではなく、父なる神様が私たちに知恵と啓示の御霊をくださったからだとあります。神様が私たちにくださった知恵と啓示の御霊により、私たちの心の目が見えるようになったということは、神様が知恵と啓示の御霊を私たちにくださる前には、私たちの心の目は暗い状態だったということを意味しています。それで神様が私たちの目を開けてくださったから、ナザレのイエスを私たちの救い主のイエス・キリストとして受け入れることができました。そしてイエス様の十字架の死がまさに私たちを永遠に生かすためだったということも信じることができました。それだけでなく、目に見えるものが全てではないということを知り、目に見えないものが永遠であるということも信じることができました。さらに、この世は絶えず私たちを世俗的な価値観の中で生きるように誘惑しますが、私たちは主と主の御国を目的にして生きる存在であることも知りました。 過去ジュネーブで働きを行うとき、ジュネーブ勧告教会は西ヨーロッパ地域にある教会でしたが、東ヨーロッパに仕えることを重要に思っていました。それで数人の宣教師を支援したり、宣教師キャンプといった集まりを支援したりしました。一般的にドイツ、イタリア、スイス、フランス、イギリス、スペイン、ポルトガルなどを西ヨーロッパと呼び、オーストリア、クロアチア、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアなど東ヨーロッパと言います。もちろんポーランド、チェコ、ハンガリーの人々は自分たちの国を中央ヨーロッパだと考えています。東ヨーロッパで働きを行う宣教師たちは、夏にはある地域に集まって3泊4日のキャンプを開きます。そのキャンプは宣教師たちにとっては市域の地を離れて再充電する貴重な時間です。私が帰国した年に東ヨーロッパ宣教師キャンプがフランス・パリの郊外で開かれ、参加したことがありました。キャンプ場所に到着して登録をし、ハンドブックを受け取りました。ハンドブックの後ろの表紙にはキャンプの時間割があり、後ろの表紙の内側に効果的な信仰のためにという21項目の案内文がありました。その中には、登録をしてください。児童の世話は韓国バプテスマ教の海外宣教会で担当します。水曜日の夕方には献金の時間があります。キャンプが終わったら帰る前に鍵と名刺を必ず、名札を必ず返してください。などです。その中で私の目についた項目が一つあり、このように書かれてありました。〇〇さんが治療師として奉仕します。指圧、水玉、針。彼は賛美をリードするために参加した人 でした。突然その人に会いに行こうと思いました。当時数年間、私の手首は良くありませんでした。日常で大きな不便はありませんでしたが、手首を反対に曲げることができず、手首を押すと痛みがありました。あまり重いものは持ち上げることができず、少し重いものを持ち上げた後は手首がずき、痛みました。外国なので病院に行くことは容易ではなく、いつかは良くなるだろうと思っていました。二日目の昼食の時に彼に会いに行きました。私はそれまで指圧を受けたことがなく、水玉で血を抜いたこともなく、針を打ってみたこともありませんでした。彼は私の手首を触ってから、手首が硬くなっていますね。強くぶつけたことがありますか?と尋ねました。その数年前にある人と強くぶつかって転んだせいで手首が痛かったことがあり、また息子に自転車の乗り方を教えているときに前に転んで手首を痛ませたことがありました。その二つのことを話したら、そのせいで痛みがあるようだと言いながら、手首の血の巡りが良くないと言いました。そして数本の針を手首に打った後に水玉をいくつか注着させました。そうすると手首から赤黒い血とドロドロした血が出てきました。終わった後に徐々に良くなるから意識せずに過ごすように言われました。そして翌日は私の手と腕と肩に針を刺してくれました。手首に水玉を吸着してから手首の動きが非常に自由になりました。ところで、〇〇さんが治療師として奉仕をします、指圧、水玉、針という文章の前に単語がもう一つありました。それは視覚障害者でした。彼は目が見えませんでした。たとえ私は眼鏡をかけていても物を見分ける目を持っています。私は健康な両目を持っていても、私の身については目が遮られていて、知りませんでした。しかし、彼は たとえ物を見ることはできませんでしたが、手で私の手首を触っただけで、私の手首の症状を正確に把握しました。彼は体については目が開かれていたからです。エマオに向かう二人の目は遮られていました。しかし彼らは自分たちの目が遮られているという事実を知りませんでした。それで蘇られたイエス・キリストが彼らと同行されておられるのに、同行されておられる方が主であられることを知りませんでした。また彼らがエマオに到着した時には日が暮れて暗闇が訪れた時でした。私たちの人生においても日が暮れ夜が訪れたら、いくらまともな目を持っていても前がよく見えません。その時には私たちの人生の光となられるイエス・キリストが私たちと同行しておられることを忘れないようにしましょう。エマオに向かう二人に主が御言葉を聞かせてくださり、主のお体を象徴するパンを裂いてくださったとき、彼らの目は開かれ、その後彼らは主の証人となりました。信仰は目が開かれることです。ですから、蘇られたイエス・キリストが私たちと同行しておられることを認識さえすれば、また主のご計画と御心の中に私たちの人生を預け、窓を開いたら、私たちの人生は毎日新しくならざるを得ません。時には私たちの人生の状況が厳しくて苦しく見えても、私たちを同行される主のおかげで十分耐えて乗り越えることができます。また私たちの人生のすべてがスムーズに行くときも、それが同行される主の恵みのおかげであることを知って告白すれば、傲慢になることはありません。主に向かって私たちの目が開かれ、主の御心に従い、自分を預けるために窓を開いたら、それより、より祝福に満ちた人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、生まれながらの盲人は、主が椿をして、その椿で泥を作られ、自分の目に塗ってくださるまで、主の存在など知らなかったでしょう。しかし、泥を目に塗ってくださる主の見てと、行って、シロアムの池で洗いなさいという、主の御言葉は、主の愛であり、主の恵みでした。その愛と恵みが、彼の目を開けてくれました。絶望と恐怖、挫折と悲しみにより、暗い顔つきになるしかなく、自分たちの目が遮られているという事実も知らないまま、エマオに向かう二人に、主がモーセと預言者たちが書いたことや、聖書全体に記録された内容を聞かせてくださった後、パンを取って、祝福されてから裂いて与えたのは、主の愛であり、主の恵みでした。その愛と恵みが彼らの目が見えるようにしてくださいました。彼らだけその愛と恵みを授かっただけでなく、私たちもそのような愛と恵みを授かり、今日この礼拝の場所にいるわけで、主の動向を確認できたことに感謝いたします。私たちの人生で日が暮れるように見える時も、私たちの目を開けて明るくしてください。それでいつでも私たちと同行される主を確認し、主の愛と恵みを享受できるようにしてください。そうして私たちの信仰と人生が人々の目を明るくする主の 愛と恵みの通路となるようにしてください。毎日その主に向かって窓を開けることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。